エイトネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイトネットの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。時刻は11時になりました。エイトネットカフェの時間です。今日はエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。
こんにちは。
改めまして今年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお
願いします。はい、純子さんを通して、はい、まず今年一話のこのね、はい、コーナーがはずということで、改めてですね、
はい、
お聞きしたいと思います。先週
は失礼いたしました。は
い、いえ、心温まるメッセージとともに、うん、
はい、
それから夢について、
はいはい、
スタートをちゃんと、はい、開けれました。
そうですね。
西野智美さんと一緒に、
はい、
はい、深く深く考えさせられました。
私も聞かせていただき、ありがとうございました。
はい、
とても素敵な番組でした。
はい。はい、うん、で、あとエイドネットの方の、うん、中田さんの、
そうなんですよ、
ね、情報もいただきまして、うん、かなり思ってた以上に、驚きました、
うん、
っていうのが学歴とかいうわけではなく、うん、いろんな方々がいらっしゃるというところ、
経歴をお持ちの方がね、はい、学生さんだけでなくて、はい、もう卒業されて社会人経験の方などもね、
そうなんですね、
たくさんいらっしゃいますし、お父さんのような人、お母さんのような人、お兄ちゃんのような人、もういろいろな、うん、その子に合った先生が選べますし、うん、で今日また後ほど話しようと思うんですけど、
はい、
間もなくセンター試験で今駆け込み の受講の申し込みが多いんですよね。で、その人にもう応じた、うん、もう追い込みにあった ね先生たちを紹介しております。
でやっぱり急に冷え込むと同時に受験というね、うん、このねイメージがねすごく ねありますけれども ね本当にいよいよですよね、
うん、いよいよですね、うん、今日のちょうど西日本新聞でも、はい、掲載されてましたけれど、ちょっとちょうど今年度の2015年の政府案の予算案も出ておりましたし、はい、その中にも子育てや教育のについての予算っていうことも、うん、発表されました、
はい、
でまた間もなくセンター試験ということで、まあ、同じく西日本新聞の方にも追い込みのためにやっぱり体調管理って大事ですよね、
うん、そうですね、ね、
どんな食事がいいのかということなども書いてありましたし、うん、今本当に同じように教育関連でいきますと、うん、今朝ですかね、
はい、
もう正式に40人学級はなしと、
うん、そうでしたね。
公立小学校の35人学級を維持していくと、ままね、うん、今のところはですね、
はい、
ということも発表されました、うん、まあ、いろいろ今年もやっぱり教育関連もいろんな動きがあるかなというふうには思います。
そうですね、うん、やはりいろんなね水面下でいろいろね話が出てるんだと思います ね、なので世帯の支援のことだとか、
そう
ね、家計に対する、
ね、家計ね、子育て世帯の給付金は残念ながら減らされます。3000円ね、はい、うん、減らされたりはしますけれども、また無利子の奨学金制度、うん、利子がつかない奨学金制度の対象枠は1万9000人に拡大したという、
広がるということですね、
うん、そういういいニュースもあります。
うん、
それから自治体が保育所などを作る事業もどんどん支援していくということもおっしゃってましたし、また年収が270万円未満の世帯では幼稚園児の保育料引き下げということなども挙げてました、
はい、
まあ、残念ながら保育園児も含めた幼児教育の無償化は見送られましたけれども ね、
はい
はい、
これは結構ね、うん、大きな声でもうすごい張り切っておっしゃってたんですけど、これはちょっと難しいということで、ね、
難しいということでですね、はい、まあ、いろいろ世の中も、もっと子育て子どもたちの未来のためにも、はい、その注力はしていただきたいなというのが私自身の個人的な思いでもあります。
そうですね、やっぱり未来はねもう子供がね、
う
ん、
そう
背負ってますからね、ぜひね子供のためにというか、うん、まあ、子供に対する、うん、いろんな見方をね幅広く持っていただきたいですよね、
うん、うん、一部のことというふうには考えずですね、
そうですね、
はい、というふうに思っております。
はい、
はい、
では今日のテーマなんですけれども、
はい、もう間もなくセンター試験ということで、
はい、
今年も一応やっぱり理系と文系でありますよね、
ええ、
どちらが人気かと、もうリリーさん思います。 受験者数でのどその受験者の中で死亡されるのは、
あのね、うん、イメージとしては文系かなと思ったんですけど、うん、ここ何年かね、うん、理系に偏ってきてるんじゃないかなと思います、ね、
そうなんですよね。あのもう圧倒的に理系だそうです。でこれが面白いことに、ええ、理数系が得意でない子たちも理系を志望している子たちがとても多いそうなんです。やっぱりこう就職を考えて、
そうなんですか、うん、
ね、薬学部と工学部が非常に人気があると。
なるほど、ね、うん、
それから高校もスーパーハイエンのスーパーサイハイスサイハイススーパーサイエンススクールだ、うん、そこがすごく人気があって理科や数学英語に注力していく学校高校、うん、やっぱり大人気だそうです。
ですか、うん、
ね、
じゃあ本題に入る前に一曲ここでお送りしましょう、はい、羊毛とお花で晴れのち晴れ。時刻は11時9分になりました。それでは改めて今日のテーマ、はい、本題を、
はい、あの先ほど申し上げたようにやっぱり理系志望の方が多いそうなんですよね。あのやっぱり向き不向きでいくとあまり自分は好きじゃないけれども、うん、ね、親が周りが勧めるからっていうことで受ける方もとっても多いそうなんです。
そう、なんとなくですけど、うんうんうん、まだね私も直前にこうね、うんうん、なってないので分かりませんが、うんうん、意外と現実的な会話が飛び交っているなっていうのは感じます、うん、ね、やっぱりあの習い事一つにしてもダンスとかその芸術絵画とか音楽とかよりもなんかすぐに身についてすぐ使えるようなちょっと現実的な習い事を希望されるお母さんとか、あとの就職もやはり安定という意味では公務員とかが ね、うん、
ね、
近い公務員に行けるようなスタイルの感覚、
うん、いや、あの本当に本人がもうその思いを持って、うん、そのために夢を持って志を持ってそこに学部に行きたいというんだったら、うん、もういいと思います、うん、もうぜひ頑張っていただきたいし、うん、それでも、うん、やっぱり周りの方からの意見で自分の中でどうかなと思いながらっていうんだったら本当に後になって学校に行きながらやっぱり こんなはずじゃなかったってなること、そういったケースもたくさん私も見てきたんでね。んで先週のテーマでお伝えしてたように夢を叶えない人の7つの特徴の中でもあったようにね、はい、自分の中にやっぱり落とし込んでない、
うん、だからあのこうだからっていうのは周りの気持ちを組んでこうだからっていう選択と、うん、いやじゃなく自分はこうしたいなって、でもその周りはどう思うとこれがしたいっていうことの、うん、あの言える環境も少なくなってるのかなってね、
うん、ねえ、やっぱりもそういう大人にも私たち大人にも責任はあるかなとも思うんですよね。うん、やっぱりどうしてもそういったの世の中のネガティブな話話題が多くなったり、
うんうん、あとやっぱり世の中がスピード時代なので、
そうなんですよね、
なんかそこをじゃあちょっとゆったり、うん、10年ぐらいは田舎に引っ込んでおこうとか、まあね、ちょっとこう自然に戯れながらあの生活しておこう、そしてまた考えればいいっていう感覚があまり減ってきてるのでね。
そうですね、うん、本当にね、もうこれはその人その人の生き方になってきちゃうから、はい、うん、何とも言えないんですけれども、ね、うん、でも本当に自分自身、まあね、もう今本番直前ですから、うん、今こう変えろっていうことも私も絶対はそれは言えませんし、うんうんうん、もう決めたんならその道に進むかって進んでいってはいただきたいなとは思うんですけれども、うんうんうん、まだこれからの世代のね、お子さんをお持ちの親御さんたちはやっぱりそこは子どもさんがどんなこと、いつもこの番組の話してますけれども、ね、どんなことに目を輝かせてるのか、
ねえ、ね、うん、もうやっぱりあの子どもさんが自身で選択したことの方が生き生きキラキラしてますよね、うんうんうん、それが大人にとってはうーんってなかなかね、数字とかいろんなものに反映はしなかったりしますけど、
そうなんですよね、うん、なのであの今回ですね、子どもを認めるっていうことがどういうことなのかということをお話しさせていただく、そのことを経てお話ししようと思ったんですけれども、うん、これどういうことかというと、私自身の考えでいくと、子どもを認めるというのは親 親が子供を一人の人間として対等に接するということだと思うんですよ。これが子供を認めるということだと思うんですね、はいはい、よくある上からとかでもなくって、うんうん、また子供にこびるのでもなく、
うんうん、そして誘導もまた違うんですよ、ね、
違いますよね。で今結構どちらかが多いんですよ。上から押さえつけるようにしてるかこびてる親も多いです、うん、子供に、うんうん、でも子供が決めたことだから、うん、で本当は親も言いたいことがあるのに言えないままに悶々としていると、うん、でも子供が親から認められているって思うその喜びっていうのはやっぱり親は親からでもねこれはお母さんとしてこう思うんだよお父さんはこう思うんだよっていうことを子どもの反発も気にせずに、うん、もうそういうことを気にせずに伝える、うん、その時は子どもはカチンときたりするかもしれないけれど、うん、後になって言ってもらってよかったっていうふうに、ん、これは自分のことを認めてくれたからなんだという、
そうですね、
ね、喜びにもつながってくるかなと思うんですよね。
はい、
う
ん、
それで
そうですね、
うんうんうん、それで親が持つべき4つの心ということを今日まとめてきたんですけれども、はい、1つがですね子供を尊敬する心なんですよ、うん、でこれは子供と同じ目線として一人の大切な人間として向き合うことがとても大事だということなんですよね、はい、でもう2つ目が感動できる心。子供の行動一つ一つに対して、わあ、これを決めれたんだ、同じ人間として素晴らしいと感動することが大切と。
うん。
で、三つ目が謙虚な心。うん。子供の行動を見て、そこから親が学ぼうとする謙虚な心が大事なんですよね。
うん。
うん。自分がこういうことをこの子に対して言うことができたかな、私はこれを伝えられたかなって親が学ぼうとする心ですね。はい。で、四つ目が信頼の心で、我が子を信頼してこの子ならできる大丈夫と信じること、
うん、
これが大事かなという思ってるんですね。で先ほどちょっと曲の間にリリーさんにも話ししましたけれども、はい、私の息子もこの年年末にある一つの決断をしたんですね、はい、6歳なんですけれども、はい、でも子供のくせにって思う人もいるかもしれないけれども、私自身はその時私に言われたんではなくて夫に対して息子が言ってきたことがあったんですよね。で夫がそれを一人前の一人の人間として受けたことに感動したんですよ。これは息子が言ったんだからもう自分としてはこれね、ここに沿ってやっていこうということを夫が言ったこと、
はい、
でこれはやはり息子いわゆる子供に対しての親としての謙虚な心。
そうですね、
うん、そんなことうるさい、親お父さんが決めたことなんだからお父さんの言う通り黙ってやっていけっていうのは簡単です。
はい、
うん、でもそういうふうに言ってきた、うん、でも反対にああそうねそうねあなたが言ったことだったらもう何でもいいよでもまた違うと思うしですね。
だから、うん、ここで向き合って話し合って、うん、お互いがお互いの気持ちを汲み取るというね、うんうん、まあ、訓練にもなったでしょうしね。
そうなんですよね、うん、やっぱり自分で考えるという自分の意見は何だろうか、うん、自分の考えは何だろうかということも子供は考える、それはもう経験絶対必要ですよ ね、
そうですね、確かに、
うん、そして大人も、うん、もううるさいっていう形ではなく黙って大人の言うことを聞きなさいではなくって汲み取るということが子供を認めることにもなっていくと思ってますので。
そうですね、うん、やっぱり親の都合というのがね、うん、一番 ね、
ね
危ない道ですから ね、
ね
ある程度やっぱりそこでは、うん、話し合いという場をね、うん、設けるといいかもしれないです ね、
う
ん、ね、
だからもうやっぱり生きていく中では理不尽なことってありますね、うんうん、
ます
これはありますね、うん、だからそれで、ね、やっぱりこれはもうお父さんお母さんの決めたことなんだからやっていきなさいということもあると思う、うん、子供にとっては理不尽なと、
はい、
だけれどもそこをしっかり大人側の事情都合も話すことも必要ですし、
はいはい、
うん、だからこれは今きっとこの番組の対象となる子供さんのっていうのはだいたいこう小学校中学校高校生ぐらいの子供さんを持つ親御さんかなと思いますので、はいはい、やっぱり進路のことだとか、うんうん、これから先の進むべき道について子供さんと話す時って多いと思うんですよね。
そうですね、
そういう時に、はい、子供を認めているかどうかというのは今一つこう振り返ってもいただきたいなと思います。
習い事一つにしてもね、うん、いろんなね吟味する場面がね出てきますからね、果たしてっていうところで、
うん、そうなんですよね、はい、だから最近でもエイドネットの生徒さんのでもやはりこうチューターさん教える先生に対してですね、はい、やっぱり自分の思い自分がやっぱりこういうことをやっていきたいんだけれどということを伝えていって、うん、そのチューターさんも自分なりのことを 教えているチューターさんもいらっしゃるし、またチューターさん自身としてはどういうふうにそこを伝えていけばいいかわからないのでということで、またその上にいらっしゃるあの教育コーチ、うん、その地域地域にいらっしゃる教育コーチの方に相談されて、はい、教育コーチの方がその生徒さんに、うん、あのしっかり認めて子どもさんを認めながらアドバイスをしていくという事例もたくさん今ありますので、
なるほどね、
そういった意味でもまたエイドネットの方なども活用していただけると、あのそのあなた自身の進路を認めていく、あなた自身の考えを認めていくこのコーチやチューターが選べますのでね、
はいはいはい、確かに選択が多いほど、うんうん、ね、この時代は情報もたくさんなので、
う
ん、改めて、ね、立ち止まって、うん、きちっとお話をする、
そうなんです
ね、でまた子どもさんも何歳であっても一人の人間としてっていうところですよね。
そうなんですよね。
そこが大事、ね、
大事ですよね。だからまだ本当に今年は始まったばかりですので、はい、今年は子どもの話をしっかり子どもの目を見ながら聞こうとか、うん、子どもから呼ばれた時にはちょっと手を止めていこうとか、うん、そういうことも親御さんも決められてもいいかなと。
それも一つの目標というか、うん、今年の目標でいいですよね。
いいと思います。
十分ですよね。
自分が心がけていくことということでですね、
はい、
あのちょっとあの話はあれですけど、今年年賀状にですね、はい、熊本とかあの福岡以外の方も結構この番組を聞いてらっしゃる。
私
あの学生時代の先輩などで、
はい、
やっぱり番組のことについて、
はい、
うん、いろいろご感想というか勉強になりましたとかいうことをいただいたり年賀状に書いてあったりもしたの で、
ぜ
ひこれは今年のですね、
はい、
はい、の目標ということで親御さんも、
ええ、
うん、決められてもいいかなと思います。
そうですね、うん、まあ、全国でね聞いていただいてるね、はい、エドネットファンの方も含め、
そうですね、
はい、今後もね、
はい、
まだまだ頑張っていきたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
それでは時刻は11時20分になるところです。では今日の名言をお願いします、
はい、私たちの人生は私たちが費やした努力だけの価値がある。フランソワ・モーリアック。これはのノーベル文学賞受賞作家なんですね、
はい、
フランスのですね、フランソワ・モーリアックの言葉です。うん、うん、もうあのこれはもう間もなくあのセンター試験ということもありますので、やはりもう本当に費やした努力だけの価値はあるということで、
はい、
うん、まあ、これからあと3日後には始まります。その後にはその願書を出してということにもなってきますけれども、はい、うん、もうあと3日やってもどうせも難しい無理かなとかいうふうに思わず、今まで頑張ってきたことの、
う
ん、絶対にそれは跳ね返りきます。いい意味で跳ね返りはきますのでね、
はい、
投げたものは返ってくるという、もうこの法則もあります。だから努力したものは返ってくるし、うん、努力しなかったらもちろんそれだけ返ってきません、
うん
うん、なので今の皆さん頑張ってきたことは必ず結果として返ってくるということは確信してもいただきたいし、うん、これからまだの受験はまだもう少し先、
はい、
これからっていう方たちはその努力の方向性を間違えないようにもしていただきたいんですよね。
なるほど、
うん、自分が今日あの文系理系の話もしましたけれども、
はい、
自分がやっていきたいこと、やりたいこと、そこの道にあの違ったことをやっていっても、うんうん、なかなかその分の見返りというのは返ってきませんのでね、それで自分が本当に返ってきてほしいものっていうものをちゃんと自分がキャッチできるために自分がその努力をしているのかということも、
そうですね、うん、
意識してチェックしてもらいたいなとは思います。
確かに、
うん、
やっぱりあの自分の心に耳を澄ますっていうね、
うんうん、
機会を持たなければ、
うんうん、
なかなかねこう進むべき道、方向性を見失いますよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
でこの名言を知った時にちょっとこう例文みたいなことで書いてあったのが、はい、例えば自分は会社で出世するぞと思っている人が、うん、例えば毎日満員の通勤電車で我慢して、
うん、
ね、例えば満員電車の中で新聞の読む方法は上達してもこれ東京ベースだと思いますけれども、はいはい、あの出世にはつながりませんよねと、うん、それで出世したいのなら満員電車になる前の空いている時間に早く出勤した方が、うん、その出世する可能性はありませんか、うん、というようなことも書いてあったんですよ。だから努力する方向を間違えないように
う、ね、
ということも書いてあったんでですね、
やっぱり一番最終、うんうん、最終地点ってないんでしょうけど、じゃどう何のために、うん、まあ、どうありたいかっていうところからもうちょっと工夫というね、努力の工夫もできますよね。
できますよね、
うん
うん、なので例えばもう英検なんかになったらもう英検のためのそのもう 専門の問題集なんかをもう解いていくということも、それはもう努力に見返りのために大事なことでもありますし、やはりその理系に進むということを決めたんだったら、そのことを教えるプロフェッショナルの先生に教えてもらうというのも一つですよね。
努力もこう進化していますよね。努力の方法も昔みたいに苦しいのはこう、精神論でもうただ苦痛を我慢するというイメージではなくて、努力でもそういったあの進化したね、
そう
今にあった、今の自分にあった、あの努力の方法をね、もっと探すべきですよね。
今もうそういった情報もたくさんありますから、そこはもう吟味されて努力して行っていただきたいなと思います。もうあのよくある予備校なんかの文句ではないですけど、努力は裏切りませんので、はい、もうそう信じて頑張っていただきたいなと思います。
なるほどですね、はい、もう一度あの今自分がやっている努力というね、まあ、ちょっと大きな方で捉えてますけど、今やってることをですね、目標にどうやってたどり着けるか見直すっていうのは、
あえて泥臭い言い方ですけれども、それはあのもうエイドネットだからこそ、また受験を前にした、してるからこそお伝えしたいなというふうに思いました。
エイドネットからもあの受験生のね、皆さん応援しています、
応援しております。全国みんなで応援しておりますので、頑張ってください。
今日もエイドネット九州スタータリードマン代表でもある中山純子さんにお越しいただきました。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。